FM ハイ昼ラジ静岡情報館、毎月第2金曜の人にぞっこんのコーナーは、静岡市葵区朝方にあります朝方遊水地で活動してらっしゃる官民一体となったね、皆さんをご紹介しています。今日スタジオにお越しいただきましたのがですね、アースシフトという総合建設業をやってらっしゃいます、中川智之さんです。こんにちは。
サトシ
と
言います。
あ、ごめんなさい、サトシさん。はい、はい、管理部長さん。
はい、
いろいろ管理をする人なんですね。
まあ、その通りで、はい、まあ、何でも管理、何でもやる立場になってますので。
そうですか。あの、アースシフトという名前がついているだけあって、もうこの建設業でアースシフトっていうね、名前もなかなかおしゃれだと思うんですけど、そうですね、はい、非常にその事業内容も多岐にわたっているようですね。
まあ、根本はですね、やはりあの、まあ、土木工事がメインでやってる中でですね、うん、はい、まあ、今近年ですね、あの人材不足、まあ、技術力不足っていうところからですね、いろんなあのメンテナンスをメインにしてですね、あの維持保全再生のですね、技術をアップするっていうことで、それで新しいですね、インフラ保全事業部っていうものも、うん、まあ、去年 の、 あの12月に発足しまして、はい、そちらの方でもいろいろな活動をですねさせていただいてますので、うん、まあ、浅畑地区っていうのもですね、あの元はといえば自然を再生するっていうことで、はい、再生事業なんですよ。
自然再生協議会が母体ですもんね。
そうですね、はい、まあ、もともとあそこの地区のもの、あの浅畑遊水地ってものはもともとですね、災害から守るための貯留地になってますので、
うんうん、はい、貯留地、お水を貯めるところですね、
はい、そうです、はい、はい、あの、まあ、皆さんですね、今回のあの、まあ、東北の地震、震災もそうなんですけど、うん、まあ、しばらくしてみるとですね、だんだんと薄れてきてしまったり、あの、まあ、そこを経験している自分たちは、どんなものか、怖さも分かってるんですけど。
ああ、そうか。自分たちが作ったものも、破壊されたわけですよね。
あの、目の当たりにしてですね、うん、あの、まあ、リアルタイムでそういうものを経験してますけど、うん、まあ、浅畑地区っていうのは、まあ、昭和49年の七夕豪雨、はい、あの時にですね、ものすごい甚大な、災害を受けまして、うん、でも、あの当時はですね、まあ、下流の、あの、清水区の方まで、まあ、相当な被害があった。
水が出てで、ね、で亡くなった方もいらっしゃって、
はい、そういう部分でですね、まあ、そこの浅畑遊水地っていうものがあそこのですね、まあ、流域人口がですね、まあ、35万人いらっしゃるっていうことでですね、う
ん、そんないらっしゃるんですね、はい、
その方たちのですね、うん、まあ、安全安心を守るっていう部分で、うん、まあ、本当にすごいですね、機能を持ったあの特別な場所なんですよ。まあ、そういう中でですね、まあ、それがですね、全国見てもこれだけの湿地帯でこういうものが自然で残っているものっていうところでですね、ここにあの住んでいる希少植物、希少生物っていうものもものすごいですね、うん、あのそういうものに携わっている方からするとすごい研究の場になってまして、本当にここは存続していかなければならないっていうものなんですよ、うん、
渡り鳥さえ飛来してくると言いますもんね。
まあ、それでですね、あの私たち今までですね、あのものづくりというものにずっと携わってきまして、
アースシフトというのは総合建設業ですからね、
そうですね、うん、まあ、いいものをですね、あの提供するっていうのが、まあ、根本的にあったんですけど、
会社としてね、
はい、はい、それがですね、あの今そのインフラ保全事業部っていうのもあった、うん、あの立ち上げたこともあったり、あのこの自然再生協議会っていうものに携わることによってですね、逆に維持保全再生事業から学ぶものがですね、ものすごい多かったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
うん、
まあ、結局いいものを作るときに、うん、これを作って長くものを持たしたり、うん、あの今後ですね、作るだけじゃなくてそれを将来的に10年20年経ったときにどういう状態になった形になるかとかですね、そういうものまで考えた提案ができますので、うん、あの本当にあの作るだけじゃなくてですね、維持保全、まあ、そういう部分が本当に勉強になる部分だったんですよ。でこの自然再生協会っていうのは特にその中でもですね、本当に自然を再生するっていう、うん、本当に、まあ、知ってる方はですね、そこがですね、毎年どうしても堆積してしまって土砂を運搬して出したりしてるんですけど、
は
あ、そういう中でですね、
そんな流れ込んできてるもんですか。
あの流れ込んでくるっていうかですね、あと枯れ草が堆積してですね、
はい、はい、
どうしてもあの、まあ、機能としてですね、あのその部分が 貯水量がですね減少してしまう部分があるもんですから、
水を貯めるという役割を果たせなくなってしまう、う
ん、それがですね自分たち目で見てこれくらいだったら大丈夫だろうと思うかもしれないんですけど、はい、それを堆積したことによってそれだけのですね、水のですね貯水量っていうのがだいぶ変わってきてしまうんですよ。それによって本当にその流域の方々たちの安全が損なわれてしまうもんですから、うん、本当にあそこの部分っていうのが重要なポイントになってまして、
そうか、だから手も入れてちゃんと、まあ、カタカナで言うとメンテナンスっていうんでしょうかね。
そうですね、はい、まあ、自然を再生、まあ、文化っていうのは本当にこの活動の中でですね、うん、まあ、特にベーテル浅畑部会っていうのは、うん、このベーテルという言葉の由来が、うん、ドイツのですね、まあ、福祉のベーテル村から来てるっていうことでですね、まあ、自分たちも初めて知ったんですけど、うん、そういう中でですねベーテルっていう部分がやはり福祉や再生っていうのも本当に同じようなちょっと、うん、言葉違うんですけど同じようなですね医療でいけばそういう福祉の部分になりますし土木関係でいけば再生という形の中で、まあ、融合した部分がありまして、うん、それでベーテル浅畑部会っていうのが、まあ、健康な人だけじゃなくてですね、うん、いろんなそういう方たちにこういう自然をですね、いろんな形で携わっていただいて、まあ、いいものをですね、残していこうっていう、活動がメインじゃないかなと思われます、ね。
役立てながら、そして自分たちの安全も守ってもらえるような場所で、
そうですね、はい。
はい。すべての面において、うまくやはり自然の中で暮らしていく知恵を働かせて、そうですね、そして行動もするってことですよね。浅畑遊水地という場所はこれなかなか広大だと思います。
そうですね、
はい、はい、ですから多分いくつかの工区にも分かれていると思うんですが、うん、言ってみればじゃあ、うん、この工事というのはどこまで行っても仕上がることのない終わることのない工事、
終わることはないです
っていうことですか。
というのはまあ、これを維持していくためには、はい、そのまあ、どんなものでもそうなんですけど、うん、維持するためにはですねそれなりのことをしていかないとですね毎年やっぱ草が生えたら、うん、買っていかなきゃいけないですし、ただそういうものを残していくためにはそういう活動をしていくっていうことが常時ですね、まあ、特にここの地区では4月にですね、毎年です、あ、5月、すみません、5月にですね、はい、毎年クリーン作戦というのもありまして、
クリーン作戦、
はい、はい、まあ、携わっている方々ですね、うん、まあ、地域の住民から、まあ、自分たち業者含めてですね草刈り活動とか、うん、そういうところでまたいろんなですねお付き合いをさせていただいて、こういう土木業とか、うん、そういうものに対する理解もですねいろんなところで、
うん、
ま
あ、
特に今人材不足っていうのも言ってたけど、うん、やはりですね若い人たちがこういう土木っていうと、まあ、3K と言われたですね、きつい汚い危険っていう部分のやっぱ認識がありまして、まあ、今ですねこの浅畑地区っていうのが今掘削とかする中でですね今度新しい取り組みの中で ICT というですね、
はい、
アイコンストラクションと言いまして、うん、まあ、衛星の GPS を使ったですね、
あ、はい、
機械などを操作する方法が取り入れられてまして、
うん、無人でそれじゃあ
無人まではいかないんですけど、はい、無人ではないんですけど、うん、もう GPS で設定されてるもんですから、うん、もう設計断面というものがほぼその設計断面に近いものがですね誰がやっても作れるっていう
すごいことが行われてるんですね、
それによってですね人材不足も、うん、人材不足というのはそれは技術者の、
はい、
やっぱベテランって言われてるもの、うん、まあ、今ですね新人若手中堅ベテランって分かれると思うんですけど、まあ、若手もいない、新人入ってきても、うん、新人はやっぱまだこれからになりますし、やっぱ中堅ベテランの中の負担っていうものがやはりこの世界ってのはやっぱベテランってなるにはもう20年ほどかかりまして、うん、そういうものをですね方がやはり存続していく中で技術っていうものがすごい左右されるんですけど、
うん、
それを人材不足で若い人が入って同じことをするっていうと、まあ、今その ICT っていうのを使うとですねそれ以上のことができるっていうような形になってまして、女性でもベテラン作業員に勝てちゃう、う
ん、
そういうようですね、まあ、広報っていうかですね、うん、今そういうようなもう機械で使って、
うん、
まあ、人材不足技術不足を解消していくですね、うんうん、それによってコストが下がるっていうことで、あ、はい、まあ、特にあとコストも下がるのが、うん、まあ、一番なんですけど一番自分たちが目指しているものっていうのは工期短縮っていう、やはり短期で できれば次に他のものもできますよね、うんうん、でその短期でやるっていうのことはその間そこでやってる工事っていうのが短くなればあの周囲の方への影響ってものがすごい、それによってコストも当然下がりますね、うん、そうすれば新しいものに取り組める、うん、人材がいない部分その分短期でできれば次の工事にもかかれるってことですね、やはり工期短縮っていうのが一番理想な部分で、
まあ、人口構成比を考えてみてもこの先、これが、ね、若い人が多くなってくる世の中にすぐなるとは到底思えないので、うん、 そうですね、はい、その中でもこういう機械を上手に使えるような科学という技術というのはありがたいことですよね。
ありがたいですね、うん、それによってこういうまた活動の場でそういうものをですね見たり一緒にやることによってこういう建設業というものに対しての楽しみ、うん、楽しい世界だなっていうようなのを今まで 3K と思ったのがですねすごい将来的にすごいまあ、自分たちがいろんな社会に貢献できている事業だなっていうのをですね、まあ、大きく言ってしまうと皆さんの安全をこういうところでやった時には守ってるんだなっていうんですね、うん、そういう認識にもなりますので、この浅端遊水地も関わらずですね、まあ、安倍川流域でいけば安倍川の上流部でも相当の災害があったり、はい、昔は地産工事河川工事のり面工事とかですね、まあ、どうしても危険が伴ってですねその上部でなったものがやはりどうしても下に影響がまた来たりとかですね、なりますので、今だいぶ昔と比べてですね上流側の部分がある程度こう砂防ダムが入ったり、はい、のり面が補強されたりとかですね、いろんな部分で昔ほどですね川の氾濫とかもですねなくなってきてるんですけど、まあ、そういう中で浅端遊水地ってところも昔あったことがですね忘れられないようにですね、ここが本当に重要な拠点になってですね、まあ、大事な部分で皆さんの昔で行けば本当にいい小山みたいなところもあったみたいなんですけど、皆さんがですねそこで子供が遊んだりとかですね魚釣りしたり、はい、
行こえる場所としてね、
今もいろんな釣りやったりとかですね、
コーナー出来上がってますね、
そういう部分で、ただそういう部分だけで利用するんじゃなくて皆さんがいろんな活動できるようなですね、場にということで、まあ、公園みたいな形にもなったりとかですね、して、まあ、そういう場所で、になってますね、
まあ、総合建設業アースシフトという会社中川さんいらっしゃるわけですけども、この会社としてはじゃあベーテル浅端、浅端遊水地に関わった最初というのはやはりその、仕事としてまずは土木工事を受け負ったというところだったんですか？
そうですね、それがもう、4年5年ぐらい前ですね、それがまず自然再生協会の時でして、はい、その時にですね自分たち結構安倍川筋、わらしな筋のとかですね、はいはい、そちらの方面がどうしても会社が羽鳥っていう、はい、山崎ですね、山崎にあるってことで、はい、向こう方面がですね結構多く携わってきたんですけど、まあ、今回そういうところで考えてみれば遊水地のこの浅端地区もすごい近くでですね、こういうところにこんなすごい活動の場があったんだなっていうのをそれで改めて分かってですね、それでこういう部分で自然再生をしていくっていう活動の中からまたこういう会社がですね、インフラ保全事業部っていうのをまあ、携われたっていうのもそういう影響もいろいろあるんじゃないかなとは思われるんですけど、
今ね日本が一生懸命頑張って、戦後発達しようとしてみんなが力を込めて作ってきた、心を込めて作ってきたっていうインフラも含めて建設も含めてこういうものというのは転換しなきゃいけない時期に来てるのは確かなんで、ここからじゃあ私たち新しい社会づくりどうしていくかっていうところだと思うんですが、じゃあそのお手本にベーテルはなりそうですか？
そうですね、これは本当にお手本になってますね。それで今私どもですねインフラ保全事業部っていう中での活動の中でもですねやはり、今あるものを補修してやっぱ長持ち、生き返らせるですね、それで、はい、今もともとあったものよりももっといいものにできる方法なんかもいろいろとですねありまして、まあ、特に先ほど言ったベーテルっていうのがドイツからのなんですけど、はい、私も使ってる水道管とか下水管のですね、修正するですね、それを新たにですね取り替えずに それを補強してですね、再生するっていう工法とかもありまして。
そんなのがあるんですか。
そういうのも取り扱ってるんですけど、
水道管やなんかを取り替えなきゃ全然ダメなんだと思ってました。
もう取り替えるっていうとものすごいコスト、前の影響とかですね、ものすごい影響があるんですけど、
結局掘り返して長い期間で、でずっと引くところを追っかけてやっていかないといけないわけですもんね。
その間使用できなくなったりとかすると、はい、またものすごいですね、コストから期間からいろんな部分がかかってしまうんですけど、そのもですね、やはりドイツがやはりそういうところ優れてまして、福祉ややっぱそういう再生にはですね、ドイツっていうところがやっぱ最初に取り組んだところじゃないかなと思うんですけど、そちらの方のからの影響のある工法なんかをですね、取り入れてですね、扱ってですね、そういうものも、まあ、実際に静岡市の中でもですね、活用していただいたという実績もあります。
ほう、それをじゃあアスシフトでも行ってらっしゃるんですか。
はい、実施してやってます。
へー、なんか全部新しくすることなく補修すれば長くちゃんと安全で使えるっていう風に頭の中をシフトするのが大変ですね。
実際それが一番なんですよね。新たに新しいものを作るっていうのは、やはり今あるものそれじゃあ機能がですね低下したものは壊して、新しいものを作り変えるのかって言ったらですね、それにはものすごいやっぱり人材不足から、ね、いろんな今 3R って言われて、リデュース、リソース、リサイクルっていうものの観念から言ってもですね、壊してそれをですねまたリサイクルできるんですけど、それをですねまたやるっていうと、なんとかして生かしてより良いものにできないかっていうところでですね、する中でいろんなそういう工法とかっていうのが取り上げられている中で、弊社の方もいろいろ扱ってるんですけど、それがですね、やはり新しいものづくりから今、高度成長期のですね、いろんな構造物が一気に出来上がって、ちょうどですね今壊れてくる時期もガタガタ来てるっていうんですかね、そういう時期もですねちょうど同じ時期に差し掛かってまして、そういうものをですね今一斉に作り変えたらとんでもない。
そうですね、
それをですね今あるものを、どういうふうにやって生かしていこうか、それに対してもいい提案をしてより良くしようっていうもんで、そういう観念がある中でっていうのは、自然再生協議って、この浅畑部会の浅畑地区の遊水地に関しても、それは自然に戻すって、それは新たに物を直すっていうものなんですけど、結局そちらに関しては自然をに戻すっていうことが原点にあるものなんですから、そういう中でいくとすごいやっぱり勉強になる部分がすごいありまして、
中村さんたちはそれではアースシフトの社員としてベーテルで草刈りに行ったりとか、なんかそういう作業してるんですか。
やってます、全然やってますそういうのもとかですね、草刈りだけじゃなくてですね、いろんなその中で活動、畑の中のですね田植えなんかも活動やったりですね、
作物作ったりもしてますし、
そこも畑とかですね、そういうところで畑をですね使ってるのはいろんな北徳の生徒、北徳特別支援学校の生徒とか、そういう人たちが畑を使ったりとかしてるんですけど、そういう基盤になる部分ですね、そういうものを作るってやっぱり多少機械があったり、土木の知識があってですね、やってそれをそういう方たちにそういうような使いやすい場っていうのは、県の方々のご意向で、いろんな部分でですね、あそこの地区っていうのはなされてるもんですから、そういうところに少しでもですねご協力できればっていう部分で活動がですね、本当に今ここの地区で仕事やらさせてもらうのがすごい楽しくてですね、特にいろんな植物とか、亀なんかいたりとかですね、そういうのとか見ててですね、結構子供心の時のことをですね思い出してですね、すごい楽しい思いで、やっぱ仕事そっちのけにしちゃってるんじゃないんですけど
そういう地域への貢献ということもやはり考えてらっしゃるんですかね、会社としても、
貢献というよりもですね、もうそういうものが工事をその地区でやることに、長く携わっていきたいっていう部分でいきますと、当然工事だけじゃなくて、やはり近くの近隣の方、市内にそうか携わる方にですね、との官民とかですね、そういうところと、ですね、やっぱ連携っていうのがまず必要になってきまして、 まあ、一箇所がですね、活動しただけでは、そんなスムーズにいかないもんですから、うん、やはり、ただこの活動の中でもいろんな考え方がある団体がありますので、うん、そういう中ですね、まあ、取り持っていただいている、まあ、県の方々とか、自治体の方々とですね、連携した中で、どういうような部分で、まあ、自分たちも協力できるかっていうところで、うん、やらせていただければと思いますので、
うん、いや今日もいろいろお話聞いていてびっくりしたのが、ベテラン朝方の遊水地、朝方遊水地というのはまず私たちの安心安全を守るための役割があって、まあ、
それが第一なんです
よ。で、それを考えたらこれは工事が終わることなくずっと私たちは手入れをして付き合っていく場所なんだって言われてみて考えればその通りで、だとしたら自分たちの町にある朝方遊水地をどうそれじゃ生かしていくのかっていうことに当然なっていくわけですもんね。
そうですね、はい。
ああ、なんか皆さんの活動の道筋がよく分かったような気もします。で、うん、私たち自身ももう一度、地元にあってね、こうして活躍してくださる企業の皆さんがいるっていうことを認識してみたいなというふうに思います。
は
い、
弊社の社員ですね、うん、結構若い手が多いもんですから、うん、そういう中でですね、いろんなところで、まあ、勉強させていただける部分もありますし、うん、特にですね、まあ、11月の遊水地フェスタなんかありまして、はい、その中ではカヌーの体験っていうのもですね、自分たちがカヌーを漕いでですね、うん、お客さんを乗せて、こう、一人若いのは5回往復だとかね、そういうのでやってですね、楽しくですね、いろんなそういうところでも参加させていただいて。
あ、行きました。すごく皆さん生き生きと話してくれましたよ。なるほど。じゃあ来年度もそういう活動になりそうですね。そうですね。はい、今日はベーテル朝方、静岡市葵区朝方にあります朝方遊水地で繰り広げられています活動をしてらっしゃる中から、総合建設業でありますアースシフトの管理部長、中川聡さんに来てお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。